それでは通告に従い一般質問をさせていただきます。まずはじめに村長に対し、にお伺いをいたします。報酬審議会を早急に開催して特別職報酬の見直しをしたらどうかという件でございます。前村長は9年前の村長選挙出馬時に村長の報酬78万7千円から65万円に減額するとの公約を行い選挙戦に臨みました。現在副村長報酬もそれに倣い減額されたままの報酬となっておりますが、あれから9年の歳月が経っており、特別職の報給は他の自治体と比べあまりに低い額であり、早急に報酬審議会を開催して答申を受けるべきと考えますが、村長のお考えをお伺いいたします。二つ目は弥彦村ふるさと学校保管の民具について教育長にお伺いをいたします。弥彦村は昭和49年から50年の2年間文化財モデル地区に選定されたのをきっかけに旧麓小学校校舎の空き教室を利用して弥彦村ふるさと学校を創設いたしました。昭和初期の教室や当時の村民の日常生活の様子が再現されており、年間を通して多くの参観者があります。来場者は新潟市をはじめ周辺の市町村に混じり、中には県外からの来場者もおり、春秋の行楽シーズンには遠くは北海道東北をはじめ関東一円までの来館がございます。総2階建て建物の1階の3部屋はクイズ方式で楽しく展示品の説明がされており、実に当時の様子が事細かく理解できるようになっております。来館日誌を見ますと近隣小学校の来館もあり、引率教員を含め30人あるいは60人と幾多の小学校の来館もあるようでございます。弥彦小学校の児童も社会科授業の一環として毎年来館しております。2階の2部屋は週2回程度使用のそろばん塾と和田大工と各種の体験スペースもあり、年間を通して利用されております。3つ目の鍵のかかった部屋には、先ほど申し上げた広く村民に呼びかけをして集めた民具が所狭しに収納されております。これは1階の展示品に損傷があった場合、すぐに代わりの品を代替できるよう保管する目的を持った収蔵庫と思われます。いささか、前段が長くなりましたけれども、今回の提案は、この収蔵庫内にあるたくさんの民具の有効利用を図ることができないかという、提案で、ございます。ここにある貴重な民具等は村の歴史や当時の村民の生活、学校の様子などを後世に伝え、合わせて子どもたちの教育教材として使用させていただいております。寄贈いただいた皆様のご恩に報いるために一つの案といたしまして、現在の弥彦小学校の空き教室が、いくつかあると思いますので、空き教室を使って、そこにも常設展示することが、 できないものかということでございます。まあ、民具を子どもたちからいつでも見てもらうことができ、昔の人のご苦労を忍んでいただければ、貴重な収蔵品を提供いただいた多くの村民の方々の善意にも報いることにはになるのではないでしょうか。以上、よろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。村長。
それでは日浦議員のご質問にお答えいたします。特別職報酬の見直しにつきましては、私から弥彦村ふるさと学校保管の民具に関しましては教育長から答弁をさせていただきます。まず村長の報酬につきましては、弥彦村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例に基づき、現在月額65万円となっております。これは平成27年2月の報酬等審議会において、当時の報酬78万7千円を約 17% 減額するとの答申に基づく金額であり、同年4月から改定をされております。特別職の報酬について、私といたしましては、村長就任から1年余りしか経過しておらず、このタイミングで特別職の報酬を議論する時期ではないと考えております。ただし、議員ご指摘のとおり、前回報酬改定から9年が経過しており、社会情勢も変化しておりますので、弥彦村特別職の報酬等審議会条例に定められてますとおり、村長、副村長、教育長、議会議員全体の報酬について、今後しかるべきタイミングでお諮りしたいと考えております。なお、県内町村長の報酬の状況につきましては、総務課長から答弁をさせていただきます。以上であります。
総務課長。
それでは私から県内町村の状況について説明させていただきます。令和5年4月1日現在の県内町村長の報酬につきましては、最高額は81万4千円、最低額が61万5千円、10町村の平均額といたしましては70万5600円となっており、議員ご指摘のとおり、弥彦村は県内町村の平均額を下回っている状況にあります。以上です。
続きまして、弥彦村ふるさと学校の件で教育長。はい、
それでは弥彦村ふるさと学校保管民具についてお答えをいたします。まず弥彦小学校の空き教室を使用しての民具等の常設展示はどうかとの議員のご提案についてです。現在弥彦小学校の空き教室の状況ですが、普通教室23室あるうち、通常そして特別支援学級として17室、多目的教室として3室、適応指導学級、イングリッシュルーム、地域の方からおいでいただくみんなの居場所として各1室と、計23の教室すべてを現在も使用しております。従いまして、常設展示ができるスペースが弥彦小学校内にはない状態となっております。しかしながら村民の方から寄付いただいた貴重な民具ですので、ふるさと学校での常設展示だけでなく、これまで以上に村民の皆様をはじめ 弥彦を訪れる方を含め、一人でも多くの方から鑑賞してもらえるように、各公共施設等での特別展示を行うほか、毎年実施している小学校社会科の学習で訪れるふるさと学校の体験学習について、学び直しの機会を設定するなど検討し、貴重な昔の民具を活用、伝承することに努めてまいりたいと考えております。なお、現在、収蔵庫に保管されている民具につきましては、今後、展示室にある民具を入れ替えるなど、リニューアルする機会を設定し、寄付していただいた方への善意に報いてまいりたいと考えております。
再質問ございますか。日浦議員。
はい、それでは、今少し、最初の報酬審議会特別職の報酬について、お願いをいたします。令和3年12月にですね、特別職の報酬審議会を開催して、村の財政基盤が、強化されてきており、前村長就任以来引き上げてから、7年間改定していないこと、本村特有の競輪事業等の責務を考慮し、特別職の報酬を引き上げることが妥当であるとして、報酬審議会を開催したというふうに、私も風の噂なんでございますが、ちょっとお聞きしております。ですが、コロナウイルス感染状況を考慮し、引き上げは見送りされたと伺っておりますが、このことはあれでしょうか、事実でございますか。まずその辺を一つ確認させていただけますか。
村長、
本件につきましては総務課長より、答弁させていただきます。
総務課長。
ただいま日浦議員がおっしゃったことについては事実でございます。
日浦議員。
私はですね、9年前の村長選挙で報酬を減額する公約をして当選を果たすという行為はいかがなものかなというふうに考えたところでございます。当時はこの事実はあまり公に議論されることはなかったかなというふうに記憶をしております。現在の村長さんの月額報酬、先ほど総務課長からルール答弁がございましたが、県内10町村中から下から4番目じゃないかなと思っておりますけれども、最も3番目の出雲崎との差はわずか1000円ということだと思います。人口規模や予算規模、また本村特有のですね、弥彦競輪開催執務委員長としての重責、等々、観光もそうですね、他にはない弥彦村の代表される事業でございますけれども、もうその辺を考慮してもですね、現在の報酬額は、妥当な金額とは、言えないのでしょうか。ちなみに、令和5年度の調査資料による、本村職員給与ラスパイレス指数でございますが、令和4年の調査では、県央1でございました。この度公表された令和5年4月1日現在の額は、燕市に次ぎ第2位ということでございます。私は報酬審議会をですね、早急に開催をして、この人口7600人余りの、弥彦村の村長としての適正な報酬であるのかどうかをぜひ審議会から 審議していただきたいと思うのでございますが、まあ再度提案したいと思いますが、村長いかがでございましょうか。
村長、
議員のご提案につきましては先ほどご答弁したとおりしかと受け止めております。しかるべき時期にというふうに考えております。また詳細につきましては総務課長より答弁をさせます。
総務課長。
はい。報酬審議会の開催につきましては村長の答弁のとおりでございます。またラスパイレス指数等議員のお話につきましては議員ご指摘のとおりの状況となっております。以上です。
日浦議員。
はい。村長答弁の後、できればこの担当課である総務課長の見解を詳しくお聞きして質問を終わろうと思ったんでございますが、特に私がですね総務課長さんにお聞きしたかったのは、公職選挙法上のですね選挙公約にこれから立候補する方が報酬を減額するという行為をするのがですね、まず違法性はないのかと、そのことを一点お聞きしたいと思います。それからですね、県方市町村職員ラスパイスレス指数の関係で、令和4年、私確か一昨年でしたか、弥彦は 95.2 で県央地区1番というふうな一般質問でしたかと思うんでございますが、本年この4月に公表されたですね、4月1日の数値は燕市に次ぎ第2位となっております。ですから弥彦村は県央地区で今2番ですね、職員さんのお給与はね。当村選挙管理委員会の総務課長さんはですね、書記長でもあられます。あるいは報酬審議会の担当課でもあるということで、職員総務課長さんのただいまの、見解をお伺いしたいのでございますが、よろしゅうございますか。はい、お願いします。
総務課長。
はい。それではまず最初の報酬の減額について公職選挙法上いかがなものかということにつきましては、村長報酬の減額を選挙公約として望むことについて、新潟県選挙管理委員会に確認したところ、あくまで候補者の公約であって、公職選挙法に抵触するものではないという見解でございました。2つ目の職員の給与、ラスパイレス指数、県央で2番目というところについてでございますが、まず弥彦村役場職員のラスパイレス指数につきまして、令和3年が 94.0、令和4年が 95.2、令和5年度が 94.7 と、近年数値が大きくこう変動するような状況が続いております。このラスパイレス指数の変動の要因といたしましては、一つ考えられるのは弥彦村役場職員の年齢構造に原因があるのではないかというふうに考えております。議員おっしゃるとおり、昨年の9月の一般質問でも同様の答弁がありましたが、令和4年度この県央で1番だった時の上昇の要因といたしましては、比較的若い職員が退職して経験のある30代の職員を採用したことや、40代後半の職員が多いということがラスパイレス指数上昇の要因であるというふうに分析をしております。弥彦村のような職員が少ない団体におきましては、少しの要因でラスパイレス指数が大きく変わってしまうことがございます。ただこの報給、我々の報給の決定につきましては、その職責に応じて適正に運用しておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
日浦議員。
はい。以上で、 村長に対する質問を、終わりたいと思います。次にですね、教育さんお願いをいたします。まあ、2階の収蔵庫に収められている民具はですね、先ほども申し上げました通り、1階の展示室に展示してある、展示品に何らかの損傷があった場合、すぐに代用できるよう、まあ、保管収納を目的にしてある、部屋かなというふうに思っております。まあ、中にはですね、同じような用途のものが、まあ、いくつか、私も鍵がかかってるんで中をちょっと確認できなかったんですけど、同じような用途のものがいくつかあると思いますので、まあ、収蔵品の目録帳等で、ね、確認して、まあ、有効利用することも大切なことだなというふうに考えたものですから、今回の小学校空き教室を利用しての、展示をご提案申し上げた、ものでございます。ただ、最高に弥彦小学校があった時の各クラス4クラスで、6学年あったわけですから、まあ、24クラスあったわけですから、私は当然、空いた教室がいっぱいあるのかなと、その有効利用を図ったらどうだというふうな思いで、質問をしたのでございます。まあ、収蔵品はですね、まあ、私、まあ、教育さんも先ほどおっしゃいましたけども、有効利用してこそ、まあ、意味がある。それから、ご寄付していただいた方、それから、民具収集を当時の方、村民の方がですね、苦労して、各農家を回って、古い民具を集めたんですね。そのままご苦労は、まあ、非常にこう大変だったというふうにこう思うんでございますが、まあ、そのご苦労に報いるためにも、大勢の方からこう見ていただくために、学校時代、小さい時から、子どもたちから、昔の農業は大変だったんだよと、まあ、今の機械のようでなくてみんな、まあ、人的ですからね、そんなことを、児童の方からご理解いただければどうかなと思ったのでございます。しかし、空き教室が一つもないと、まあ、びっくりしましたですね。今年なんかは、まあ、小学校1年生は、まあね、20数名ということで1教室しか使ってないわけですね、4クラスあるうち。いや、大変な時代になったなというのは、つくづく感じた、わけでございます。まあ、3月議会でですね、当時の教育課長さんから、人口減少によりこれから先の村立のですね、保育園それから小中学校の在り方検討会をですね、設置するんだというふうな、そんなお答えもあったわけでございます。まあ、在り方検討委員会というのは、まあ、見識者、それから教育関係者、保護者、村民と、まあ、10名から15名ぐらいの確か、委員で考えているんだということで、まあ、検討期間は2年程度という、まあ、説明を受けました。まあ、この度の民具の件もですね、検討課題に、ぜひ取り上げていただき、まあ、いくつになるかは分かりません。例えば、まあ、他町村の様子を見ると保育園、小学校、中学校はみんな一つの建物の中にこう立っているんだという、まあ、お話も聞くわけです。多分弥彦村もそうすることになるのかなというふうな、こんな考えを持っております。まあ、この度の民具の件もですね、ぜひ、その小中学校の在り方検討会の中で、検討課題にこうぜひ取り上げていただきですね、今度弥彦村が、建設する新校舎内に、展示をしていつでも子どもたちから、見ていただきたいと思っておりますんでございますが、その件についてはいかがでございましょうか。お願いいたします。
教育長。
それではお答えをいたします。貴重な民具でございますので、 有効活用をということにつきましては、議員のご指摘のとおりでございます。実は中学校には空き教室はございますが、それについても検討もしたところでありますが、それよりも一般の方により広く鑑賞していただくためには、公共施設、例えばコミュニティセンター等を活用して、今収蔵庫に入っている民具を特別展示という形で活用する方が有効ではないかと現在のところ考えているところでございます。あと小学校で3年生の授業で15時間ほどかけて昔の暮らしというふうな単元で日本全国どこでも学習をしておりますが、その中で弥彦村の子どもたちはふるさと学校があって、そして実際に昔の民具を鑑賞できるということで非常に有効な学習が充実した学習ができるという状況になっていて大変ありがたいなというふうに思っております。これは継続をしていきたいということと合わせて小学校で学習したことをまた改めて成長したときに学び直しができる機会というのも意図的に設定もしていきたいと考えております。また在り方検討委員会のお話が出ましたけれども、その中でどのような構想になるということはこれから検討委員会で検討いただきますが、その民具の有効活用という視点もということは大変有意義なお話だなと思いますので、検討させていただきたいというふうに思っております。以上です。
日浦議員。
はい、大変ただいまは教育局から大変前向きな、ご回答いただきありがとうございます。ぜひ、その方向でですねお願いをいたしたいと思います。終わりにですね、ふるさと学校は、前段でも申し上げましたように、旧麓小学校の校舎をですね、有効活用した、施設で、ございます。ぜひ、損害の方からもご利用いただき、また今回収蔵品の利活用の提案をいたしましたが、お隣の旧武石家をも含めまして、せっかくの施設でありより多くの方々から観覧利用していただくための周知を図っていただきたいと思っております。ご期待申し上げ、以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。